雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも。
はい、こんにちは、
ケンタです。
はい、アメアン&デルーカです。
さささささささ、くらい。
どうも、桜井でーす。
セックス。
うんち。
セックス。
チンポ。
ね。はい。はい、コンシャスラジオ143回目。はい。今回、まあ、お友達コンシャス。
Q ちゃんに引き続いてね。はい、最近ちょっとお友達コンシャス続いてるよね。
あ、いいよね。はい、まあ、省エネ、省エネでやってますけど、ね。
あ、そうやな。はい、まあ、コンシャスのメンバーでもある桜井くんに、はい、が
どうも桜井です。
いやいや、登場が遅いわ。桜井くんもっとほんま絡んでほしかったもん。マジで。
そうですね、うん、もっとやりたかったですよね。早めに早め早めの。
そうよ、
いろんな企画をね、
べしゃり面白いんやから、
しながらいろんな企画をやるやる詐欺。
そうそうそうそう。いや、ほんまにちょっと突如やったけどね、うん、今日の朝まで桜井くんが今日登場すること俺知らんかったもん、
うん、
ね。
そう、もうそもそも俺今週ラジオ撮らなかったの忘れてた。
なんか健太と桜井くんが飯行くみたいなことで、
う
ん
う
ん、
それもリスケリスケで、
リスケリスケ、ね、全然決まら
ない。なんだそれ。最近健太はちょっと若手のホープをちょっとこう健太塾、私塾を開いてなんか教えてるみたいな噂をいろんなところから聞いて
る。それはまず今ぐらいのうちに若手に多少飯をおごったりして恩を売っとくより、彼らが大きくなった時に、まあ甘い汁を吸いたい。
ああ、なるほどね。いや、なんかいろんな若手が辻さんに呼ばれてるんですっていうのが最近よくなんか聞くワードとして
怒られてるんですと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、お前はぬるいって
ハード説教が。
そうやな。まあね、リスナーの人知ってる人も知らない人もおるやろ、これあれやけど、まあ、桜井君はまあ俺らの7つ下やっけ。
僕20今年8になる年
なんで、今年8になる年が7つ下で、まあ、もともと僕がコンシャスっていう、もうむっちゃ昔に、まあ、ウェブマガジンをやってた時の、まあまあ、読者か、
読者ですね、
っていうなんかわけわからん関係から。
なんですよね、現代的ですよね。
現代的やで、めっちゃオフ会やもん。
やっぱまあそうやな、
うん、っていうところからまあね、仲良くなった。
うん、
そんな桜井君ももう28です。
28ですね。
28は結構いいよね。
うん、
油が乗り切ってるやんか。だって、
う
ん、
まだ全然若さもあるし、
ね、若さもあるし、うん、どうなの、自分的には28という年齢をどう捉えてってんの。
28でもね、27、28ぐらいからこう、うん、突如とし
てハゲてきた。
ハゲてきましたデブハゲ
キャラ渋滞、
キャラ渋滞、
どのキャラで押していっていいか分からない。
そんなのもね、しかももうハゲも全然肯定していく所存。
もうなんだろうな、
ハゲてきた。本当にのもハゲてきました。これは
何歳ぐらいからハゲてきた。
でも正直こういろんな写真をこう見返していくと、大学生とかももうハゲてますよ。一部やっぱその根
がすがしい
なんですけど、これでもまだその時はこう自分で認めきれていなく
て、
人に対してこうハゲをいじる、自分でハゲを自虐的にいじっていくみたいなことはしてなかったですけど、
ハゲてないアピール
が、ハゲてないアピールが、風が吹こうが
前
俺はハゲてないしっていう、もうなんか髪型でどうにかカバーしてたんですけど、どこだろう、北海道に一番最初転勤
になって
、
ね、
でこうご飯を食べて太り始めてから、こう加速度的に毛が抜ける。
あ、やっぱデブとハゲ
や、ね、リンクしてます、
リンクしてます
加速度的に。
まあでも多分ね、性欲が強いんやと思うよ、やっぱし男性ホルモンよ、やっぱし、まあ、ヒゲも濃いし、
胸毛とかも多分そのぐらいというか、大学卒業するぐらいからすごく加速度的に、うん、胸毛がめちゃめちゃ増えてきました。
そんな大人になってから改めて胸毛生えてくるとかあんの。
いや、あるみたい。
あるある。多分大学 1,2 年生の時ってそんなに、まあなんか生えててもこう気持ちこうちょろちょろって生えてるぐらいでしたけど、なんかもう気持ち悪いでしょ、こう山みたいな、ジョイディビジョンの T シャツみたいな毛の生え方を
何や
ジョイディビジョンかっていう。
いや、俺でもほんま性欲の強さやと思う で男性ホルモンがもう人どに出てるんや思うで。
出てますね。
まあでも可愛いけどね、なんかね、あの可愛いハゲ方やけどね、なんかね。
これでも本当なんか体重をこれから今また減らしていこうっていう段階ですけど、うん、これ減った時に髪の毛がもう一回復活してくるかっていうのだけが。
いやあんまり期待するよくないんちゃうか。
戻りはせんや
ろ。戻りしないですかね。
まあでもいいよね、悲観的になってもしょうがないもんね。
そうですね、
ガンガンハゲていこう
ぜと。ガンガンハゲていこうぜと。ハゲを隠さないでいこうぜと。
いやほんまそうやね、渡辺謙イズム。
渡辺謙イズム。
ブルース・ウィリス。
ブルース・ウィリス。もうね、すごい。
そんな話じゃなかったな。何やったっけ。あ、27、8。
どうすかね。セックスもなんか少なくなってきましたしね。モテなくやっぱ、まあこれもハゲ。ハゲが
加速度的な
ハゲ、加速度的なあの女性離れ。女の子はねやっぱハゲってのあんま好きじゃないですよ。あでも嫌いじゃないからどうなんすか、ね、
いやでも一部、まあでも一般的に言ってやっぱちょっとまあまあ人気はないわな。
やっぱあのハゲよりもやっぱデブちゃうか。
あそうか、
それはあるかもしれない。体大きくなってますもんね、確実に。
いや桜井君めっちゃでかなった、めっちゃでかなった。北海道行って帰ってきた時も衝撃的だった。それなんでや、やっぱ食うの、
飯、不摂生、飲み会。
そうか、
ないやっぱ時間が不安定になってますしね。
まあまああのあんまりね名前はあれやけど、まあ誰もが知ってる大手レコード会社に勤めてますからね。まあそういうやれ、何やるたびに飲みに、ちょっと飲みに行こう、
ちょっと飲みに行こうと、もう今日も行こう、明日も行こうと、
まあなってくるやろ
うな。
それほんなさ、上司とかもみんな太ってんの？
でもね 100% ではないですけど 95% ぐらいやっぱみんな一回太ってます。で確かに体も大きくなってってます。新入社員で入った子が 2,3 年したら、お前体でかくなってきたなって、
ようやく来てますねと。
それを経て、あなるほどな。
でそっからダイエットが成功する人と、もう本当に太っていく人っていうのはやっぱあるんで、
まあね、
やっぱだんだんハゲてきますしね。みんなね本当に。
あそれだから不摂生もあるやろな、そのハゲは。まあでもいいよな、桜井くんなんかいいよね、27、8でさ、まあ仕事もまあバリバリやってさ、べしゃりも面白くてさ、博識でさ、なんでもできるやんか、なんか。
そうやな。
なんかない展望、ビジョン。
ビジョンね。
いや、その一概のサラリーマンで終わってほしくないよね。だってまだ。
いや、本当ですよ。
なんかないの、将来展望みたいなさ。
ないな
ぁ。いや、これ、ね。怪文、一番虚しい怪文。
ないなぁ。
展望、
ただ、日々をこなすだけ。
こなすだけ。こことやっぱサラリーマンの良くなさですよね。こう、
まあ、安住するよ、
ね、安住するんだよ、
まあ、な、飯食えるしな、
飯食えるし、
こう流されるよね、まあ、日々の暮らしにね。
会社もだからいればいるで、すごいみんなとの交流もあって、こうなかなか抜け出せなくなっていきますよね。
そうやな、
ぬるま湯ってわけじゃないですけど、こうちょっとこうリクライニングしてる感じがしますよね。
楽や
ね、楽です。
いやでもそれがいいね、俺ほんまそれを、だからそれを否定する声みたいなのが大きく聞こえてくるやんか、どうしても。起業せよとか、そのぬるま湯に浸ってるなみたいな。うん、いやいや、もうほんまそのぬるま湯に浸っても一番ええよ、ほんまに。ぬるま湯万歳。
ぬるま湯。
サラリーマンはええよ、ほんまに。
で、やれることもね、結構こう、ローテーション的なこともあったりとかするんで。
微妙にこう増えていったりするからね。
増えていったりとかするんで。
そうやな。
ステップアップしていくことの気持ちよさ。
ちょっとそろそろもうええかなと思った頃に限ってステップアップする
んですよ。なるほど。
ステップアップするんですよ。
そういうのってやっぱ分かって上司がやってんの？そうい
う
の。
どうなんやろうね。
仕事の幅がこうちょっとファッて開けるときがあるんですよね。
そうそうそう、急に。あ、もうちょっとやってみようかなみたいなね。
毎年同じことをしてるわけでは実はないっていう、
ね、
ちょっとずつちょっとずつできるようにな
る。いやでもさ、あの俺だからあのドラマを見るっていうのにハマってるの今。であのその、あの今やってる人じゃなくて過去の名作みたいな、まあ、あんまドラマを見てなかった人やから。
北の国からしかり。
あ、まあそうね、北の国からとかの手出しのなんかジンっていうのをずっと見ててね。その後白い巨塔に行ってね。で今ベタやけど半沢直樹を見てるんよ。見た？
見てない。
見ましたよ俺。
見た？
もちろん。
いや倍返し、
ね、倍返し。いやで、まあストーリーとしてはね、はい、なんかまああのコンテナルストーリーはそんな思んないね。もうなんかあのでも多分サラリーマンあんな見て胸がスッとするんやろ、なんかね。土下座さしたり、なんか同期が頑張って上のやつをやっつけたりみたいなで、派閥があったりとかさ、なんか
旧三洋銀行
派閥みたいな、だからそんなんがあったり。とかを見てたら、まあ、ケンタにしても桜井君にしてもさ、大きい会社勤めててさ、 俺はまあそういう経験が全然ないから、なんかいやまあ白い巨頭でもまあまあいわばそんなんないよ。もう人間のうごめいた派閥争いとかもをまあ描くっていう、まあドラマとしてありがちなことなんやけど、なんかどうなの、あんのやっぱそういうなんか同期同士で、あいつはあそこについて、あの上司にあの派閥についてていやらしいなとか、なんかそういういやらしいなんかとかあんの、なんかそういうのって。
そこまで顕著なやつは相当でっかい会社、あるいは相当古い会社、
うんうんうん、
あるいは相当権威が強い、だ病院とかさ、
うんうんうん、
それこそ白い巨頭じゃないけど、とかに行かないと、
うんうんうん、
だから大学とかさ、
銀行とか、
そうそう、もともと権威性が高いところに行かないと、うんうん、そこまでどぎついのはないけど、
うんうん、
あのでなんで派閥が生まれるのかって、
うんうん、
よう分からんやん、みんな仲良しちゃええやん、
そう仲良しちゃええやんって、おい同じ会社同じチームやねんから、うん、一つの目標に向かってさ、うん、頑張りゃええやんって
思ってたんやけど、うん、派閥はね生まれる
派閥は生まれますね
あそう、
だからさっきで言うと目標が多分、うん、一人一人変わってくるんですよ、
多
分大きな会社になればなるほど、
うん、
そうしかも大目標はほんまは一緒なんやけど、うん、それって人類の絶対幸福みたいなさ、
うん、
目標にあるわけ、売上を上げようとか会社が大きくなろうとかさ、でもその幸せになろうみたいな、
うんうんうん、
でもイスラム教とキリスト教が生まれるみたいな、うんうん、こうアプローチ論が違うやん、
まあ、そうやな、全然違うよ、
それでね、そうそうそう、だからその会社を大きくしたいんだってなった時に、この事業をもっとやっていくべきなんだっていう人と、その事業は畳むべきなんだって、結局みんな会社を良くしたいんやけど、うん、アプローチ違うやんか、うん、ほんで会社を良くするためにあの事業はなくそうって言ったらなくされる人たちムカつくとかさ、
うん、いやそうやけどさ、それも大人やからちょっと建設的にできんちゃうんかとか、だって大目的は一緒なんやから
違うね、でもだって決まってないやん
いやまあね、いやまあそうなんやけど、うん、いやでもだからまあやっぱドラマとか見てたら、まあ、でもとはいえやっぱ面白いよ、すごい、でなんか
面白いですよね、
特にドラマはさ悪と、まあ、あの善がちゃんと完全に、ね、あの設定されてるから、で大体とはいえ悪がのし上がっていったりもするし、なんかうわ大変やな大きい会社ってすごい思うけどな、特に桜井君とこなんかさ、グループ会社腐るほどあってさ、特にやってること全然ちゃうやんか、ここなんかびっくりするぐらいちゃうやんか、なんかすごいんやろうなって思うけどな。
人事は面白いですよね、でもね、人事のこうバッて発表された時とかのやっぱみんなの盛り上がりはやっぱありますよ、
やっぱそうなんや、
ははそうきたか、
あそうなんや、で同期同士のが見えない結束みたいなのもあんの、なんかちょっと、
あありますよ、あります、うちは特に同期が仲いいとされてますけど、そうなってきたら今後、
うん、
じゃあ分かんないですけど10年後20年後
そうやな、
あいつ あんなとこ行きやがってちくしょうっつって俺なんか頑張ってたのに、
いやいやそんなもんまあ当然ある
やろな、
そんな、
あれはたまたまなんとかに行ってたからよかっただけでみたいな、やっぱ人はなりがちですからね、
あるよね、
うん、
でも
あの会社たまたま業績がいいから、
そういういやらしい、じゃあ単純にあいつめっちゃムカつくみたいなのもあんの、だからあいつほんま性格悪いなみたいなのも思うの、やっぱ
いやだそれで言うと例えば俺とかは、うん、そう思われてる方やからさ、
あ健太か
明らかに仕事ができるし、で他の仕事できない人を明確に、お前たちは仕事ができない、
うん、見下して見下して
見下してるわけじゃないけど、うん、
見下して夏見下して夏カップリング何も言えなくて夏のカップリング見下して夏
93
やっぱあの別にあの単純にあなたたちはまだ発展途上なのであると、
うん、
でそんなもんで仕事ができるっていう扱いにしてたら、うん、そもそも、レベルが下がるだけであるってい
う、うんうんうん、全体のねレベルがね、
そうそうそう、だからそんなところで仕事ができる扱いされてなんかいい気になってないですかって普通にそのまま言う、
言うんやな、
し、で言うからやっぱうわってなるやん、言われ
るよね、ちょっともう、すごい空気になるよね、そうそう
そ
う、
で言われてる人もなんかクソってなるから、まあ、俺のこと嫌いな人が社内に結構いっぱいいるし、で他部署でもこのお客さんに迷惑かけたやつとかにお前何やってんのって、
うん、ちょっと腫れ物扱いやもん、
やっぱやっちゃうやん、でもその代わりなんていうのか、一個一個のジャッジは、
うん、
まあ、極めて合理的かつ正しい、
結果を出してると、出してきたと、
うん、でその他の人が前例がないからって言ってやらなかった仕事をちゃんと、
うん
うん、仕上げてやりきるみたいなので評価されるっていうこのいるやん、
うんうん、
で一方でコツコツ、
はいはいはいはい、
地道にやって、は
い
は
い、高度経済成長を支えたみたいな、
そうそうそうそう、でもう出身東大出身でもうコツコツコツコツやっていって、
うんうん、
もう誰ともこう揉めずに、
はいはいはい、
みたいな
優等生タイプのね
上がっていくわけやんか、だからそうすると
どっちつくねみたいな、
なるやん、
そうやな。
あれどっちがええねん。
ふーんじつじ。ふーんじつじ。
だいぶそうなると、じゃあそこでじゃあ、あっちが上行ったとかさ、こっちが上行ったとか。
あるでしょうね。
で、逆にこう、あいつが、もし、ちょっと俺のことを、すごい悪いこと、悪く言ってるグループがあるとかってなっていくやんか。これ、あ、こうやって派閥って生まれねえなって。
そんなやってんねや、やっぱし。
まあ俺は派閥とか関係ないって言って、そうやって言ってるやつに直接、また行って、マジお前普通に舐めたこと言ったら殺すぞって言いに行くねんけど。
悪口言ってるらしいな、そうそう。お前、俺の悪口言ってるらしいな、そうそう。お前、いい加減しろよ、そ
う。何やそのガラパシ。誰やねん。誰がモデルや、その
みたいなことですよね。そんなこと言う人いないですからね。会社って基本的にまあまあうちはいますけど、でもやっぱそういう人は変わってるなってなりますし、でもそういう人が結構またバーって
上
がって
たりとか、そうそうそう、意外と変わり者は上がっていったりするから、からそうそう鬱陶しいやん。
まあまあな、特に地道にやってる人からしたら鬱陶しいわな。
だなんかあった時にすごい引きずり下ろされるよね。
それがでもそれがやっぱ鬱陶しいって思うかな。なんかそれはそれでやり方としてさ、評価したらええやんか。とはいえあいつはリスクも背負ってるんやって思ったらええやんか、うんうん、なんか代わりも扱いされるしっていう、あんま鬱陶しいっていう感情を同じ会社の人に対してっていうのがあんまり俺は経験がないから分からん。
人のものが違うから、あの多分俺なんかを嫌がる人で多いのは、うん、例えば俺朝決まった時間に会社に行かない、
はいはいはいはい、今日、ね、寝坊寝坊で、うん、ネバー寝坊
今日予定ないからなんか気ぃついたら会社にいないみたいな、そしたらあいつ今どこで何してんの、
はいはいはいはい、
みたいになるわけ、うんうんうん、でも結果出してるからいいやっていうのを、その俺のことを評好意的に思う人たちは、うん、そのとんがってるところが高評価ってなるよ、うん、でも逆のサイドの人にしたら、うん、あいつ切り積み出してるってなるから、う
ん、ちゃんとせえよ、
そうそうそうそう、でこれ別になんか割とさセットやん、そういうなんかこう、
そう
やな、跳ね返りみたいな人がさ規律正しくやるってなんかもう語義矛盾やんか。
まあな、風雲寺やな、やっぱ
やばい、土佐の土佐の土佐の風雲寺、イゴッソ、まさにイゴッソ、コーチが生んだ、コーチじゃないけど
そうやな、いやそれ分かるで、全部分かるんやけど、いやだからほんまドラマみたい、なんかそういうの聞いてると。
いやでもどうな、桜井君サラリーマンすんのじゃん、とりあえずは
ひとまずちょっとサラリーマンをして、うん、まだねこうなかなかこうやっぱりグループも大きいしやれることも、エンターテインメントということで言うとこうやれることのこう、
うん、
いっぱいできることが多い、
うちの
会社は、
うん、多分
会社的にというか、うん、まあそのいる場所的にもやれることが多いです、そっちに同行したりとかしながらの方が、うんうん、まあ、安定はしてますしね。
でもな、いやそれほんま思うね、もう結局、いや風雲児みたいなこと言うてたけど、でもな、まあ、世の中変えんのって結局大きい組織やったりするやんか、もうでそんなもうなんか一人のアーティストがさ変える時代でもないやん、残念ながら、
うん、
めっちゃ大きなちゃんとね福利厚生のある何のなんかアバンギャルドなことやってない、でっかい会社が世の中のシステムで変えたりするやんか結局、
ね、
残念ながら。そんななんか革命的なことなんか残念ながらもう起これへんやんか、もうこんだけ社会が成熟してしまったらさ、キューバとかやったら別やで、カストロが出てきて変えるかもしれへんけど、
う
ん、
まあそうですよね、
なんか
革命がないと、
そうやで、なんかものすごい崇高な志を持ってたところでさ、ほんまちゃんとした一部上場企業の人の方が世の中変えるやんか、もう今って悲しいかな、
まあ大枠できてるからな、ちょっとマイナーバージョンアップやったらそれはそういうところの方がや
り
や
す
い、
ね、できるかもしらんけど、なんかこんななんかおっさんみたいなことをなんか言いたくないけどっていうのはほんま思うね。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
桜井くんの子供の頃の話しようよ。どんな子供やった？桜井くんは多分大変優秀やから、上智大学ですから、
上智大学、
ね、
フランス文学部、
うん、ピアノいけるし、
あそう、ね、
テニス
もテニスできる、
うです、ね、
もう全部できる、
ボンボンなの、
足もめっちゃ速かった
つまり結構ボンボンやった、
ボンボンじゃないですね、うちは全然高くない、あの
でも自営業
のベンチャースピリッツのある
人でした
、お父さん
が、
お父さんは
も
ともと設計士、
あそうやな、でも長野の片田舎にアダルトビデオを持ち込んだって風雲児やもんな、
風雲児です、
カンパニー桜井
カンパニービデオを自分で回して
AV を撮る、
AV を撮るハメ撮り映像を、レンタルしてたで、ね、おなじみの
読めんよな、なんか家柄読めんくない、なんか
いいとこの子っぽい
っぽいけど、でもそうでもない。
でも長野の田舎ですからね、長野の田舎でもうそんな限度あるし、まあ、レンタルビデオ屋をやってましたね。ワンダーランド。ワンダーランド。
それってチェーンなんやっけ？音フランチャイズでもなくて。
なくて。
音ワンダーランドはだから1店舗しかないの。
桜井秀夫オリジン。秀夫がもう頑張って作った。
すごい
ね。なんかね、昭和天皇が崩御した時に、町に1個しかなかったレンタルビデオ屋がのビデオが全部なくなったらしいんですよ。要はもうずっと世間はその昭和天皇崩御のニュースを1週間とか2週間とか流し続けなくちゃいけなくて、全てのバラエティ番組とかが
なかったね、
なしになるので、もうそれを見た時に、
まあ、ぶっちゃけ退屈やと、これはもう正直
ぶっちゃけ退屈だと。だからそれだったらもうレンタルビデオ行ってビデオ借りてバーってやると、どんなビデオでもいいぞ。それぐらい多分当時エンターテイメントってそんな少な
かったし、まあ、ネットもなかったしね、当然ね、
ネットもなかったし、じゃあ CD 借りるビデオ借りるとかっていう選択肢しかなかったし、かつまあ高かったじゃないですか、ビデオ高かった
の。そうね、
そうなので、それをもうみんなが借りに来てなくなってたのを見て、これはいけると。
あ、その後やった
や、その後に、
あ、最高、
これだったら絶対どっかのタイミングでまた何かその大きい事故がある時とかもそうだし、まあ含めて、
なるほどね、
あのエンタメの力
を信じてた、
エンターテインメントの持つ力、あのみんなに対して訴求していけるこの力を、
ディズニー、ディズニー、ウォルトディズニー
や、やっぱりあの長野で確信したと。
いや、これでもすごい、
みんなに笑顔
がもっと、
笑顔とエロがビデオ屋の息子
の
桜井秀夫ビデオ屋、
桜井ビデオ、
桜井ビデオ
で、お母さんが家でピアノの先生をやってた
んだ。お母さんピアノの先生やってました。
だからあれやね、もう生徒が来てってことやね、家にね。
そうです、そうです。ヤマハとかでもピアノの先生やってて、多分一回ね、学校、小学校かなんかの先生も一時期や音楽の先生やってて、でそれからこうヤマハとかの音楽の先生やって、で結婚して家でずっとピアノの先生やってたんですけど、
こうしたら家に
建築家の父、ピアノの先生の、
いや、ものすごいノーブルな、
ああああ
なあ、
フランス文学部
いやいや、もうほんまにキヒンキヒンしか感じひんよな、な気がするけどな。
いいカード揃ってる、
いいカード揃ってます。うちの父親もだからやっぱ変わってて、すごい変わってて、まあ
ハゲてんの？
ハゲてないです。
何それ、切れてない、
ハゲてないです、ハゲてますよハゲてますよ、
うん、リキ
ちょっとリチャードギアに、
あ、そうなんや、
気持ちいい、
あ、ダンディズム、
和製ギア和製リチャード、
大しておもんないフレーズをドヤ顔で言うやめて
和製ギアギアギで始まってアで終わる三好ギ
ア、ギア中で一番短いと言われてるギア
和製ギア。
それさ、でもさ、建築士、一級建築士やったんや。
一級建築士
で建築業を辞めたってこと
をずっと、でも要は結局ビデオ屋は副業なんですよ、
うん、あ、じゃあ線は引いてたってこと。
線はずっと引き続けてて、だからそれがあるからもうそっちもできると、うん、まあレンタルビデオが別にそんなにめちゃくちゃ儲けなくても、
うん、で普通の一般家屋とか設計してたってこと。
一般家屋とか病院とか、
へ
ー、大きいやつ、うちの
お金持ちの香りしかせえへんけどな、うん、へー、そうなん
です。でやってて、もうそれをどう、まあ、別荘とかもね、軽井沢近いんで別荘建築とか、
あ、なるほど、なるほど、
もうあとそういう、まあ、倉庫とかも多いんですよ。倉庫とか工場とかも、軽井沢その工場設計、そういうそのやつを倉庫にどういう動線で持っていくの、倉庫設計、一個が決まるとその何パーセントみたいなさがすごいでかいとか、
ね、うん、そうやろな、ただ単価がでかいからな、
もちろん暇な時間も、何も仕事がない時もあるはずで、まあ、その時とかに僕らをテニスに連れてったりとか、だからずっとお父さんは家にいるイメージです。
完全もう辻家とかぶってるな、でもいろいろ。
父親は もちろんだから朝早く出ていく父親も見たことないし、家帰ってきたら父親がビデオ見てたりとか、まあ、ビデオ屋で働いてたりとか、
あ、そう、
もうなんか
そあんまよくわかんないけどさ、それさ AV とかは動詞あれってさ、あこれをな、じゃあ ここは青い空を10本みたいな決めんの、ちゃんと経営側が。
多分最初の一番最初のラインナップはあるんですよね、多分パターン
みたいな、
基本セット、
パッケージみたいな、
基本セットでパターンで、それから毎月毎月やっぱ新譜が来るので、その新譜を発注していくんですよ。新譜
というか、あ、やっぱでも発注していくんや、
発注していくんです。
カタログがあって、こうどれってこう、
そう、 めちゃくちゃ熱いカタログ。
あ、ほんなら AV、AV はとかあんのやっぱ今月の。
俺だってそれでオナニーしてました。あの家に届く、その、今月はこれっていう、このタイトル本で。
新カタログタイトル。
すごいっすよ。プレイボーイの一番後ろみたいなページが。
そうか、だって選ばなあかんから詳細があるわけやな。キャプチャーとか。キャプチャー
ポンポンとキャプチャーが、もう本当に3分動画、僕らが愛してやまない3分動画と一緒ですよ。キャプチャーポンポンポンってあって。
パッケージプラスちょっとしたキャプチャー。
あるわ、名前あるわな、
当然が。みたいな、もう、ヒーみたいな、女性の顔がこう何個か映ってるやつを見て、もう、スクスクスク
なる。
量、なんかこのページペラペラパリパリやってるけど、みたいな、そのくだりがやっぱある
し。なかなかない、そのおかずやで。それできる人、なかなかおれへん
すからね。
お父さんのがビデオ、いや、やってないと、まあ、無理なおかずやもんな。
ああ初めて見たビデオもだからお父さんがレンタルビデオから多分家に持ってきてたビデオをこう
それ音もオナニーしようと思ってたってこと
多分そうだと思いますお父さんも家に帰ってオナニーしようと思って借りてた自分の家自分の営むビデオ屋からヒデオが借りてきたビデオ
を営んでたんや
で営んで
たある種親父と兄弟みたいな
兄弟ですアナ兄弟アナアナのオナ兄弟ひどいですよ
そうか家にグランドピアノとかがあったわけでしょ
ありましたありました
そりゃピアノの先生にじゃあグランドピアノあるよやっぱしそれさ、
はい、
いまいち読めへんねんけどさどれぐらいまで弾けんの
ただ
ショパンとか弾けるの普通に
ショパンパンショ弾けますよパンショ弾け
るこれやっぱお母さんが言うからそうやって
パンショパンショケルヒリオパンショケルヒうん、ケルヒケルヒ
何やそれドイツ語みたいな
ドイツ語みたいな
よ、パンショケルヒ
場所ケルヒ
全部弾けんや
弾けるんすけど、これでもやっぱこう、こうじゃあ今弾けるかっていうと、うん、当時って楽譜を読んで弾いてたわけじゃ、うん、確かに今かかればなくて指で覚えててとかだから、
うん、あ、そうなんや
指のなんとなくこう覚えてるやつでずっと弾いてるというか何回も繰り返し練習させられてるやつなんで
なるほど、ね、
今例えばバンって楽譜が出てきてこの間もちょっとやろうと思ってやったんですけどもう
全然
ゆっくりゆっくりもうラみたいな
ラってさ激しすぎやろそれ
ラから
ラシャープいやおーあーそうシャープの確認フラットの確認いつ戻ってんだこれっていうこのシャープはいつなかったことになってんだみたいな
そうかあれ音大を志望したりしたことはなかったんや
音大は志望してないですね芸大は志望した
あそれ何ででも音楽で
東京芸大の美術科みたいなものに行きたかったんですやっぱり美術科はでもこう絵を描く美術家じゃなくて美術師、
うん、
キュレーターじゃないですけども美術館職員みたいな
の
になるための美術はそれしかないんで
なるほどな
美術師
でもかなりでもさやっぱ桜井君って相当幅広いよねその見識が深いよね何でも知ってるやんか
映画
そう
音楽
半端ないレベルで知ってるやんか。
だからレンタルビデオ、レンタル CD、あとレンタル漫画もあったんです。長野県初のレンタル漫画と言われている。
風雲寺。
風雲寺。土佐から来た。風雲寺。イゴッソー。イゴッソーですよ、本当に。その3つはやっぱでも、今思えば、やっぱり。
まあ栄養になってる。
栄養になってますね。
それでもさ、じゃあ比較的オタクというかさ若い頃学生の頃家帰ってわーってみんなで遊ぶんじゃなくて結構漫画見たりしてた方やった
ん？あでもそんなことないですやっぱりあの走るのも早かったし足も
まあテニスもな
テニスもやってましたしだからテニスやって帰ってきて、まあ、そのまま漫画読んだりビデオ見たり
でもスポーツできるわ頭いいわ、
うん、
カルチャーに造形が
深いわ
こうモテ
モテが止まらなかった、
うん、どうやったのそのモテで言うたらやっぱ
モテが止まら
なかった高校ぐらいはいや止まらなかったのよ
高校の時はねでもねモテてたんでしょうか
公立高校
僕は小学校からもう中学まで高校までずっと、
まあ、でもいわゆる進学校みたいな感じだったの
進学校ですねでモテたんでしょうけどモテてたんでしょうけどっていうのもまあこれおこがましいしあんまりでも女の子と付き合ったりとかを高校の時でしょ中学の時の方がこう奔放に
誠意な
誠意に奔放に文化会館でセックスしてました東部調律文化会館サンプラザホール
お腹に出した精子はティッシュに吸い込ませる
表面張力 これはライフハック。
拭き取らない。
拭き取らない。
とりあえずピロートーク。
ピロートーク。まずは一回敷くと。お腹にこう飛び散ったやつに対して敷くことによって吸わせて。
敷く。主語がティッシュの時あんま敷くっていう動詞ないですな。
ティッシュを敷く。
だいたい拭く。
敷いた後の拭き。
拭き。
それをもう中学の時はしてましたけど、
そう
高校の時はあんまりあの、まあ、部活やってたりこうそれこそ、
まあ、受験
カルチャー、
うん、
カルチャーコンビニエンスクラブ
じゃないけどとは
でもやっぱ何が一番好きだった映画音楽と
当時は音楽
やっぱ音楽や
中学高校の時は一番イケてるのは音楽だと音楽が一番
何聴いてたん中学とか
高校の時中学は一番だから僕らの世代で言うとストロークスのファースト
中学校
中学校
なんか世代がすごいなやっぱ
あれ中学校に1年生が
2年、うん、中学校1年生が2000年
ストロークやからほんまそうやけど2001年かなんかやなストロークなん
て2001年ストロークなんで多分2000中学2年生の時に初めてストロークスを聞いた MTV とかがまだ全然流行ってて MTV でストロークス聞いたりあとホワイトストライプス
そうやねいやまあその流れやなえじゃあ中学とかからスヌーザーとか呼んでたの
スヌーザーはもう中学の友達とかもう幼稚園からの友達のお兄ちゃんがスヌーザーを呼んでてそのうちこっちに遊びに行ったらスヌーザーがあるからそれで読んでたんです
よ、
ね、本格的にスヌーザーを読み始めたのは中学3年生
いや
高校1年生かな中学3年生か高校1年生
あそう、まあ、そうで2002年3年とか言うたらまあスヌーザーもまたバリバリ
バリバリよ
写経をしてました写経と呼ばれるスヌーザーに出てくるアーティストの名前を全部書き出すって
中学生がよくやるやつ
だいや写経
いやそうよねいやまあ信者をたくさん産んでたからねスヌーザーはね間違いなく
リバーティーン
そうやな何やったっけいやまあほんまその辺がスヌーザー系やったもんねリバーティーンとか
多分これさ高校1年生
か中学生バインズとかそうそうそうそうそう
そうそうですそうですまさしくそういうのを最初は聞いてたずっと
それさでもさじゃあさそれこそさニルバーナとかって知ってたの
ニルバーナの方が知ってました死んでまあ当時は もちろん亡くなってたんじゃないですけど結構だから音楽メディアは好きだ雑誌は多分読んでたんだろうなそれから読んでたからその関係性はよく
文脈をね
文脈をまあ写経の買い合って写経で連なってきたら
まあ、何回も出てくる絶対ニルバーナはこう通るもんなこう行くまで
に
な
写経があるんでじゃあそこにこう線引いたりとかしてました出てきたまた正の字正の字
もう46回目かニルバーナーっつってオアシスもよく出てくるなとか
オアシスよく出てくるなよしってこれがやっぱ10を超えてきたら
ストーンローですかみたいなですか
ザ・スミス
あそういうのは聞いていこう
とスミスとかねそういうのだからやっぱ何回も出てくると写経もやっぱこうしてくって
それさでもさいわばさこうスヌーザーを写経しててこれよう出てくるなと、うん、なんやマイブラッディバレンタインってなんやとかなったら家に行きゃレンタル CD できるっていうことレンタル CD
できるっすできるっすでも俺がやめてうちの会あのレンタルビデオ屋が中学2年生の秋かなんかでやめたんですけどそれはやめたのは近所にそれこそカルチャーコ
ミュニティ
ー CC ができるっつって黒船が来るっつってやめたんです
でなるほど、ね、
ツタヤに借りに行ったりしてましたキンクスとか
ビ
ートルズとかを借りてたのがもうツタヤで、
で
借りてもう iTunes ありましたからね
何歳の時
そっか2002年2003年
そうかすごいな
もう iTunes な iTunes にリッピングですよリ
ッピングしてい
やうわーすげえ
なんかね MD に焼くみたいなうちは MD プレイヤーはなかったし
音楽は絵としてでも映画もそうやしさ文学もそうやしさなんなんその異常なその思想もそうやしさ
文学は文学というか小説みたいなのは、
うん、
やっぱ小学中学校入った時にこれね頭が良かったんですよ
僕、うん、いや知ってるよ
非常に良くてだから授業をやってるんだけどその授業を別に聞いてなくても、
うんうんうん、
ある程度ってなったら
暇や
暇だからずっと机の下で
めっちゃかっこいいよ
かっこいいですよ
めっちゃかっこいい
かっこいいな
かっこいいですよ
そういう時は何を読んでんの
その時ね一番最初にこうおったなったら村上龍一番多分中学の2年生とか1年生の時に映画はでもちょっとね後追いですよ、ね、
あそう
なんだそのもちろんレンタルビデオの時に読んでた下地はありましたけど、
うんうんうん、
大学入ってからぐらいに
アホほど見てたよねでも
アホほど見てました当時だから
その自分の中で弱かったのもあるんですけど、こう総合芸術としてこう文学、なんだろう、音楽、まあ、写真だろう、なんだろうっていうのをガッと回さってきたのが結局こう映画すごいなと思ったんですよね。
それさ、でもさ、そんな桜井君に聞くけどさ、一番高尚な芸術って何やと思う？
一番高尚な
芸術、映画やってる人は映画って言うやんか。でもやっぱし
高尚、
うん、高尚、
高尚だから、こう総合芸術として、
そう、価値が高いもの、優れているもの、
文学かな。
おお、その心は、
文学はこう想像力の世界だからじゃないですか、やっぱり。こう想像、まあなんだろうな、音楽もまあそうなってきちゃうんですけど、まあ何でもそうですけど。
あ、でそれで言うたら映画が一番低いの、その尺度で言うたら。
でもね、映画もこれなかなか
まあそうやろけどな、そうやけど、
でもだから想像できる幅がでかければでかいほどいいなって思うんですよね、う
ん、もちろんもちろん、
美術も、まあまあね、
それでそこに
詩じゃない
。あ、でも詩とかだと思います、う
ん、ポエム、
ポエム、
そうやな。
現代美術とかもまあそうなのかもしれないですよね。
そうだね、まあ、そう
なんかを見ていろんな人にいろんなことを考えてもらうというか、委ねるものがいいような気はしてます、してますというか、して見てきてますけど、まあでも映画とかやっぱすごいですけどね。音楽も映画と映像とって人が動いてて、
そうやな、
人の動きがまずなくちゃいけなくて、その動きにも左右されるだろうし、でそのカメラワークも 何十種類ある中から選択して撮ってるわけじゃないですか。
もちろんそうだね。
で音楽もその何百 何億何千万とある音楽の中からそれに適したものをまあ選ぶというよりはそこにはめてると選んでるっていうよりはちょっと違うと思うんですけど、でそれをしかもストーリーをある程度のに沿ってストーリーを撮っていくと、で1秒間に何かとかっていうのをつなげてってるっていう。
それでもさ、桜井君、そんだけさ、いろんなものさ、まあインプットはあってさ、アウトプット、自分が創作みたいなんてないん？
昔やりたかったですけどね、今もまあやりたい。
何を？
小説とか書きたいですよね、でもやっぱりね。でも映画とかも撮ってたらよかったなとか、もう後悔先に立たず。まあやれるんでしょうけど、まだ。
28やからな。
でも皆さんも全然できますよね。こんないくつになってもやれるって。
まあな、
いくつになってもやれる
のは
やれる。暴れんぼ
これやな。
やってるな。
いや、まあでもさ、誠の映画見に行ったやんか。
あ、俺が寝坊した
やん。そうそうそうそう、
もう結局行けてないですよ。寿司の寿司行った
と。そう、寿司、はい、まあせっかくやから、まあ、告知も兼ねて。やっぱでも映画ってすごいなって、まあ思う、作り手ってほんま大変やろなって思う、映画は。
そうやな。
いや、もうほんま想像を絶する労力がいるやろうなって。それはね、
チーム戦ですしね。
まあちょっと、まあ他のんと比べてどうか分からんけど、労力で言ったらやっぱ群を抜いてんちゃうかなと思う。やっぱし他のんが簡単にできるってわけじゃないけど、やっぱ音楽よりも小説よりも映画ってやっぱほんまにすごいなって。
映画すごいっすよね。
もうとお金もめっちゃかかるし。
そうやな。
映画作るのってほんま何回もくじけるやろうし、で何やろな、音楽はさ、まださ、やってるうちにさ、作ってるうちにさ、うわ、この曲思ってたよりダサいなってなったら
やめれます
か？やめれるやんか。映画ってあんだけの人が関わってて、それまでにもお金回収、お金集めてくるのも大変やし、うわ、これ全然おもんないやん、やってみたらってなったところで絶対やめられへんしさ。まあ小説書くのもそうやんか、ちょっとここまで戻ろうみたいな、こっから全然変えようみたいなってさ、できるけど、映画ってもうほんまに大変やろなっていうのは思ったし、こんな言い方したらあれやけど、ごめん、ぶっちゃけ期待してなかった分あんま悪くなかったよ。
面白かったってことですね。まあ
うん、うん、まあまあまあまあまあまあまあ、だってさ、あんま思んないやん、やっぱし、
う
ん、
基本ね、やっぱそうですよね。
ど素人が作っても、ど素人って言い方あれやけど、
知ってる人のそのライブとか、うん、映画とか、うん、まあお芝居とか、うん、あんま行きたないっていうのはやっぱその、うん、意外とやっぱしょうもない
みたいな。もうほんまに友達のバンドの CD 聴いてって言われた時のあの辛さ、
わかる
っていう前提で行ったから、ハードルが低いからでもないよ。でも結構ちゃんとちゃんとできてたとか、お金も俺終わってからぶっちゃけ聞いたよ、賞味どれぐらいかかったんて。もうここ P やけど、
うわーすげえ、そんな感じ。あれがだす
の
お金を
プロデューサーっていう仕事ですね。だからそれが特にプロデューサーというか、だから海外ではプロデューサーが一番偉いんですよね。
そうやな、映画プロデューサーの
プロデューサーは、
そうなの、お金引っ張ってもらえるかっていう
会社的だなと思いますよね、映画の。さっきの話で言うと、その
さっきの大きい会社がいいじゃないですけど、うんうんうん、の方が動かせるっていうので言うと、
ほんまそうやね、
すげえ会社的だなと思って、まあ、例えばプロデューサーが社長でってなんで、こういろんなのでクリエイティブの制作部長は君に任せるような監督じゃないですか、
ある 意味、ね、そうだよ、
でまあ、実務部門というか、ね、COP、COO じゃないですけど、まあ、そういうのはじゃあ君にみたいなのをこう分配していくと、だからやっぱそれぞれの派閥ができて、
そうだね、
あの人、ね、いや、あのやり方は俺は違うと思うんだ
よ、よくやってるもんね、プロデューサーと監督が揉めてるもんみたいなね、
そうかな、
それがなんかすごい会社的だから、他のやつはじゃあ分かんないですけど、さっき言ってたクリエイターが一人一人でこうペロペロやれるもので、だからあんまり影響力も昨今なくなってきてますけど、
そうやな、
バラエティ番組とか映画とか、まあそういう映像ものは特にこういろんな人の利害がこう入る分もすごい会社的なというか、長い上に総合技術としては難しいしレベルが高いものができるんでしょうけどね、
そう
ハマった時は一個一個、
いやほんまそうやね、まだそこ突き抜けれるのはまだ音楽はちょっと突き抜けれるかなっていう気するけどね、そう案外制作費がかからずとも時に結構できるやん、
できますね、
ね、あの別
府の、まあ、1人でもできます
ね、そうそう別府のルーザーなんか4万円なんでしょ、あれ制作費が世の中もう買えるレベルに売れることも時々あって、まあ、映画もさ、何やったっけ、なんとかブレアウィッチプロジェクトとか、まあ、ああいうの時にあるけど、まあ、でもあれもちょっとちゃうやん、なんかとはいえ、
まあ、あれは手法を見せる、
ね、面白さやから、
手法をコンベンションにかけたみたいなところです
よね。
お誕生日
6月の5から14、
全然いい日からささっと、うん、昔あのアート展とかやってた時の、うん、に一緒にやってた清水さんっていう女の人、6月6日だ、
ね、アート展の書きたれ
で6月10日が、幼馴染みだね、アスカっていう、ね、
そういえばもうジャケ&アスカの事件から1年経ったな、
そうあのしゃぶ
しゃぶ中のな、
しゃぶ中のアスカ、
うんうん、
一時の母ですね、
やのにしゃぶ中なんや、
うん、終わってますね、すごい、すごい、なんか息子があのうんこを持って、うん、うんこっつって持ってくるっていう、
桜井君やんかそれ
まああの
将来有望やな、
将来有望ですね、
上智大学
の息子か娘がいる
っていう、確実に上智大学だな、う
ん、
それ
そんなもんです。
僕は5月の5アヤ・ジョーンズさん、中学生の同級生ですね、6月9日ロックの日ですね、岩谷優子さん、予備校の同級生の女の子ですね、で6月11日、中島先生、学校の先生つながりですね、同じく6月11日、山川翔くん、卒業生ですね、6月12日那須久美子さん、ノズっていうあの美容院で結構なんかバリバリやってるんですけどね、同じく6月12日堀美月さん、卒業生ですね、さらに6月14日徳田彩香さんかな、同じく卒業生
ね、はい、じゃあ桜井君、僕も結構6月いますね、いるので、
なぜか多い6月のベイビー、
6月なぜか多い6月のベイビーですね、
ちょっと、まあ、いい声や
ん、声やん、
省略していくとこう鈴木智也さん、6月7日、うん、39歳になります、
おお、
これ北海道の
曲にラジオ DJ みたいになってるその感じで
鈴木智也さん6月7日誕生日39歳になります、こちらのお客さんはですね北海道時代の、プロモーターさんということでですね、頑張ってやっていただいておりましたというところで6月14日、中川太郎さん、30歳になります。こちら今の、会社の同僚というところでございます。じゃちょうどそこぐらいですかね、
はい、皆さんお誕生日おめでとうございます。
それでは聞いていただきまし
ょう、リップスライムで楽園ペンでは
い、ということで、まあ楽しかったですね。
そうですね、ちょっと桜井君は定期的に来てくれたらいいんじゃないですか、
ね、いや、そうやね、
ぜひちょっと、すごいところが近いですしね。
そうね、
俺めっちゃ家近いからな。
そうです、
あそこのさ、あのひもんやのさ、はい、あのでっかいあのゴルフの打ちっぱなしあるやん、
ありません、
の横にカフェあるの知らん、なんか
知ってます、知ってます、あそこ、この間撮影してましたよね。
それもうしませんよね。
あ、マジっすか。
あそこが舞台やね。
あれもうしませんです、
あれもうしませんね。
あそこのカフェ
もうしません
もうしませんのカフェ、
あ、もうしませんのカフェ、
なんか撮ってたのはじゃあそれなんだ。
そう多分それやわ。ちなみに誠もエキストラでちょっとカメオ出演してたわ。
あ、そう、
ちょっと笑けるしかもあのなんかウェブ作ったの多分おっちゃうね、サジやクレジットで大西高行く
という
。いや、まあなかなか面白かったですよ。もうしません。
じゃあ次機会があれば、まあ、ど
っ
かで上映することもあるでしょうから、しません、ま
あ、ということで、まあ、はい、コンシャスラジオ143回目、桜井君に来ていただきました。 ただきました
、はい、ありがとうございました、ございました、
お邪魔しました、
ワンフォースリ
ーコンシャスラディオプレゼンティッドバイアメノモリアンケンダー。